説教エルサレムを目指して榎本牧師です。
おはようございます。先週は台風18号によります、関東地方に大きな被害を与えました。度重なる被害のためにどんなにか大変な思いをされているかと思います。復旧作業をされている方、ボランティアをされている方、ああいう方を見ていると本当に頭が下がります。復旧作業を見ながら、まだ足で復旧して、汚くなった家を片付けたり道路を整理したりして復旧はするのはまだいい。でも福島の人たちを考えたら、いくら洗ってもしても復旧っていうことが本当に断たれているということは、この日にちが経ってもですね、やはりそういう問題っていうものは私たちが忘れてはならないことだなというふうに思います。私の身の回りで少し不幸がありまして、いとこが神戸におりますが、私はいとこ20何人おるんですけども、急に召されまして、私よりだいぶ下なんですけども、金曜日はそのために、こちら近くにいるいとこと連れ立って、沖山に行ってまいりました。で、昨日の朝ですけども、私の愛犬が天に召されまして、13年間私の家に来てくれて、本当に文句も言わず、よく忠実に私が辛い時なんかも散歩に一緒にいてくれた。ああ、この子が来てくれて本当に慰めになったなと思う人、何も文句言わないで夜中に少し泣いて苦しさを訴えて、そして私がちょっと見てやると、朝起きたらもう召されていたということですけれども、まあいずれにしても身近におるものがそうして亡くなるということは非常に寂しいものだなと思っております。私たちはこの何を目指して生きているんだろうか、また私たちの教会は何に向かって進むべきなのかということを考えると、私たちは教会には十字架がかかっている。で、十字架と復活の主イエスをこの目指して私たちはこの進むべきなんだろうと思うんです。自分のこの大きくなること、私のような年代になりますと、何か健康になることとか若返ることを言うたって、それは無理なんです。で、自己を拡張するのを目指すのではなくて、この他者のために生きる、そしてそのために自らを犠牲にしていくということ、それを目指すべきなんだ。他者のため、自分を犠牲にしながら小さくなっていることを目指す。その時にこそ教会は教会となる、そして私は私自身となるのだと思います。創世記の1章の27節に、神はこのご自分に似せて人をお作りになったというお言葉があります。先週お話ししましたけれども、これは神の似姿、ラテン語で言いますと、このイマゴーデイ、イマゴーデイ、今度立つベレッサの家のイマジンということをそれに連なる意味であります。イマゴーデイ、何を目指すかというと、その神様に似せてと書いているのは、それはもう少し訳すと神に向かってという意味があります。神様がこういうこの顔形、手があったり足があったり鼻があったり、そういうこの形をして、きれいな顔形をしているというのは、それはギリシャの神様、ヴィーナスのような神様をこう形作ったり、あるいは仏像を作ったりしますけども、聖書の神様はそういうんではない。 神様に似せて作ったっていうのは、その美人に似せてとかスタイルのいい人に見せてっていうんじゃないんだ。で、それは神に似せて今おでいというのは、そこには痛みがある、キリストの十字架がある、そこに私たちは向かうんだ。だから上に向かうという、これはあのアンスローポスとギリシャ語で言いますか、アンスローポスっていうのが人類っていう意味があります。人類、神の方に向かう、上に向かう、それが人間なんだよ。そしてそれが自分自身なんだよ。自分自身になっていこう、教会が教会らしくなっていこうという時に、私が大きくなって、私が立派になって、私がみんなから称賛されてっていうのはとっても嬉しいことであり、すごくそこを目指していきたいと思うけれども、実はそうじゃないんだ。神様に似せてという、神様に向かってっていうのは、それはキリストの十字架に向かって私たちが進むべく作られているんだ。で、先週私はあのアカデミーの、 あの関西セミナーハウスで毎週あの国防先生と私とシュペルマン先生と3人であのセミナーハウスが本当に主の御用に果たせるようにって、毎週毎月1回お祈りしましょうって祈祷会し3人でしていますが、その時にスペインマン先生がですね、このグニュレ・バールドという人の絵を紹介してくれました。その絵はですね、キリストが十字架にかかっている絵なんです。そしてそこにこの、 あのマリアさんとか そういう人がいる中にですね、バプテスマのヨハネが描かれている。で、そのバプテスマのヨハネがこの大きな手でこう指しているんです。指さしているんです。キリストを指さしているんです。そしてそこにラテン語の文字がある。で、シュペルマン先生によれば、その意味はですね、どういう意味かっていうと、このそれはですね、私が小さくなるように、この方が大きくなるように、そう書いてあるって言うんです。私が小さくなるように、そしてこの方が大きくなるように、こうして指さしているというわけです。で、ヨハネは自分が小さくなることを目指していく、そしてキリストが大きくなること、神様の名が崇められること、それが私の喜びであり命なんだということ、よみがえりなんだと。で、人はそのようにこの主キリストに向かって進むときに、本当に自分自身になり人になるのだということを意味している。すなわちキリストを目指して進むんだ。これが人間の本当の幸せであるべき姿なんだよということであります。さて、ガリラヤ伝道を得られたイエス様はエルサレムに向かうにあたり、今日読んでいただきました聖書の箇所では、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたとあります。エルサレムに向かう決意を固められたという、ここにはイエス様の並々ならぬ決意が感じられます。この天に上げられる時期という、この天に上げられるということは何かというと、それはもう死ですよね、十字架です。その十字架の日が近づいたということでしょう。そしてまたそれはですね、天に上げられるという表現が意味していますように、それは十字架の苦しみであるとともに神様の身元に召される栄光なんだ、昇天なんだという、そういう一連の流れ、イエスの死復活昇天までの 意味がここに込められていると思います。で、近づいたということもですね、近づくということもこれは違う訳では満たされた、神のご計画がイエス様が十字架にかかるべくですね、そういうものがいろんな準備がなされて、それがいよいよその満期に来た、近づいた、そういう意味があります。そして向かう決意という言葉にはですね、これらすべてのが神様の御心なんだ、イエス様はそのご受難を知りつつそっちに向かわれるわけですけども、そこは辛い、厳しい、嫌だなという現実がありながらもですね、それは敵のなす技ではなくて神様がそこにいます、神様の御心なんだ、自分が小さくなることも神様のご栄光なんだという、その信仰に立ってこの決意という言葉があると思います。その信仰はイザヤ書の苦難のしもべにも通じると思います。イザヤ書の苦難のしもべというのは、まあ、有名ですが、イザヤ書の50章にはですね、このように書かれています。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた、顔を隠さずに侮りと椿を受けた、主なる神が助けてくださるから、私はそれを侮りとは思わない、イザヤ書の50章にあります。実際椿をされてですね、みんなから本当に悪者のようにされていく、しかしそれをですね、自分の頬を打たれ、右の頬を打たれたら左の方を向ける、髭を抜かれたら頬を渡す、しかしそれを侮りとは思わない、なぜならば神様がそこにいて、神様がそれを私にさせておられるから、そういう信仰です。これがイエス様がエルサレムに向かって決意された信仰だと思うんです。この苦難は神の栄光に通ずる苦難であって、決してそれは悪魔の企みではない、それゆえに自分はそれに甘んじて向かうんだ、苦しみの中に喜びと平安がある、それは精神論ではなくて神様がそこに、私のこのここに、これからのところに神様が共に歩んでくださる、その痛い、その恥ずかしい、その悔しい、その泣いていること、みんなの蔑み、ほんまそう思いますよね。年寄ってきたら特にそう思います。今日は敬老の日ですけども、年寄りっていうのはそんなに綺麗なもんではない、そんなにかっこいい美しい言葉って語られるようなものではないかもしれない、情けない、なんで思い通りにならないか、これから向かう言うたって結局こう自分の人生は少しずつ小さくなっていくじゃないですか。しかしですね、神様がそこにおられるんだという時に私たちはそれに向かうんだ。主イエスは私たちの罪のために、私たちの救いのために、自らを犠牲にして捧げてくださったんです。罪のない主イエスが人類の代表として、私に代わって懺悔をし、ご自分の命を捧げられ、私たちの罪の贖いとしてその完成を成してくださった。聖書はそのこの一字を私たちに示し、そして私たちにその応答を求めているのが聖書なんだ。 私たちは今このイエスにこそ心を集中しなければなりません。自分の痛み、自分の恥ずかしさ、自分の悔しさがあるかもしれない。しかしイエス様をご覧ください。イエス様はそのことを知りつつ、そのエルサレムに顔を向けて決意をされたんだ。私たちの心の中で自分が小さくなり、このイエス十字架が大きくなることを願うのです。キリストが大きくなる、神様の姿に私たちが向かうときに、私というエゴが小さくなって、ね、そして神様の姿が大きくなる。イエスはガリラヤにおいて愛の技をしました。福祉の技をしました。いろいろな人の悩みを聞き癒しました。しかしその結果は何か。人々は皆自分たちのところから出て行って、ね、もらいたいとイエスに願った。イエス様がそんな素晴らしい技をしているのに、結論的に言うとイエス様を追い出した。そしてイエス様がエルサレムに向かって進んで行かれる途中、サマリアというのはエルサレムと対立して、ある意味で差別され、エルサレムに対するいろんな怒りを持っている町です。そのサマリアのことをイエス様は良きサマリア人の例えとか、いろんなことでサマリアの女の例えとかでですね、イエス様はサマリアを本当に大事に思っておられる。ところがですね、そのサマリアを通っていこうとしたときに、イエス様の旅の人っていうのは一人や二人なかったでしょう。イエス様についている人何十人もいたかもしれません。それをこの村人はですね、歓迎しなかった。なぜか、それはエルサレムに向かっているから。これね、自分に向かっていたら歓迎してくれたと思うんです。イエス様がご自分の栄光やご自分の栄達を望み、そしてそのために錦の旗でこう上がってやってたらですね、行進してたらサマリアの人たちもそれに従ったかもしれない。しかしイエス様はエルサレムに行かれた。神様の方に向かうときにイエス様も歓迎されなかったんだ。サマリアこそ分かってくれるやろうと思っているそのサマリアが歓迎しなかった。イエスに対する拒絶はエルサレムにおいてさらに激しくなり、そのエルサレムで歓迎されたかっていうと、ホサナホサナとして迎えたけれども、それは最初だけで、すぐにイエスを十字架にかけろという民衆の声が鳴り響くのであります。そして十字架にかけられる結果になる。彼にはですね、イエスには歓迎され褒められる場はなく、この世にはイエスを受け入れる余地がないのでありました。しかし主イエスはその拒絶されるエルサレムに向かって決意をされました。さて私たちは何を目指していこうとするんでしょうか。私たちの生活があります。私たちの教会があります。家族があります。地域があります。会社があります。学校があります。そういう中で私たちは何を目指すんだろうか。今ヨーロッパでは難民がひしめいていると言います。ひしめいている。ドイツやイタリアやフランスやあるいはスウェーデン、そういった国々ですね、こう行けるところを探してやってきて、そしてそれに対する賛否両論がある。 しかし私は驚くのはですね、そうした国々の中にどうぞいらっしゃい、ドイツなんかはこう迎えようとしている。すごいなと思いませんか皆さん。日本だったらするでしょうか。ベトナムのポートピープルなんていうのがこのベトナム戦争でこっちやってきた時に、ね、この近隣でですね、来させないようにする動きがある。そういう人を受け入れない、厳しく規制すべきだ、国防だ、国民を守り愛国心だということの中でですね、本当に困っている人を助けようとしない。今私たちはこの安保問題が国中大きな関心になっています。しかしその根は何か、国を守り国民を守ろうと言いながら本当に国民を守ろうとしているか、弱い人を本当に守ろうとしているか、そうしたら絶対な声が上がらない。沖縄の人たちを本当に守ろうとしているか、そういう人たち踏みにじって強国アメリカの戦争に加わっていこうとしている。自分が大きくなること、自分の安泰を確立すること、それが安全だと思っているけれども、実はそれが人間、国、家族の本当に滅亡につながるんだよ。自分を小さくする、そして神様の方に向かう、御心に従って自らを奉仕させていく、その結果自分は十字架に向かう結果になるだろう。しかしそこでは主は大きくなり、私たちが小さくなる、そのような教会形成、そのような教会を私たちはこの地域にやっぱり作っていかなきゃいけない。そうした教会になっていくときに、この地域の人たちから本当に愛されるんじゃないでしょうか、頼りにされるんじゃないでしょうか。そういう教会、逃げ込める、本当にみんなを守り合える教会、そういう私たちになりたい。今日の時代必要とされているのはその種の教会ではなかろうか、そしてそのような民ではなかろうか。本来私たちが作られたように神様の方に向かう人として生きることではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、イエス様が私たちの罪のために十字架におかかりくださったことを感謝いたします。そのことを思いつつ、私たちもその福音をいただき、その後に続くものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。